せーの、番外フューチャードリーム。今週もお疲れ様でした。
お疲れ様です。
いや、今日はですね、表の放送を聞きの方はご存知かと思いますが、しのちゃんがちょっと秋田にどうしても帰らなきゃいけないということがあって、はい、お休みとなり、はい、そこで以前この表の放送のキャッチザストーリーというコーナーにご出演いただいていた真心館代表の、ね、高橋和美さんと、そして今お声出していただいたカウンセラーの岸田幸恵さんと3人でお届けしました。でこの番外フューチャーは岸田さんが、ね、ご参加していただいてお届けしていくことになりました、はいはい、どうですか、あのちょっと2時間一緒にやってみて。
いや本当にあっという間の2時間でしたね。
あっという間でした、
はい。
もうね、多分慣れないことをいろいろやったんでちょっと疲れたんじゃないかなと思いましたけども。
疲れたというよりすごく楽しい気分です。
ああ、はい、そうですか、はい。いろいろとね、なんか番組中にいろいろメモとかもされてましたよね、なんかね。
あ、はい、ちょっと気になってる言葉とか、あの、あと何か勉強になって使えるなっていうものをメモさせてもらいました、はい。
今日は6月の1日、水月、最初のフューチャードリーム。天気はですね、気温はぐーんと上がって28度、9度ぐらいまで来そうな、本当にね、もう百花繚乱のすごくカラッとしたいい天気で、今、第一スタジオから見えるあの日差しもじりじりとして本当強そうでね、あの映っている影が色濃いです。
あ、はい、はい、暖かくなりましたね。
なりましたね、はい。まあ、そんな中6月1日吉野ちゃんの代役としてお二人招いて、この番外は岸田さんにね、教えていただいてやってますけれども、はい、いろいろメモをされていて、あれですよね、あの今日表であの魔法の質問キッズインストラクターの米林茜さん、はい、お越しいただいたんで、ね、岸田さん自身カウンセラーだからすごくなんか気になったりとか興味を持ったことがあったんじゃないかなと思って、
は
い、
そうなんですよね。あのやっぱり気になったのは親が変わらなければいけない、
うんうんうん、
親の子供への関わり方、
うん、
ここが問題だなっていうのが。
あ、
はい、
なるほどね、うん、そこちょっとメモされてたんですね。
はい、そうです ね、はい。
どうですか、実際にこのその映画にこのラジオを生放送を経験してみて、うん、どんな感想
を。そうですね、あの普段私はあんまり話するのが好きじゃない、好きじゃないのに話をしなきゃならない仕事についている。
そうですよね、だってカウンセラーでいろいろね、はい、
そうなんですよ、
あれですね、刑務所の、はい、でやってらっしゃるんですよね、
だからその時はもうすごくテンションを高めにして、
うん、
自分っていうよりもなんか役を演じるみたいな感じでこう話をしていくんですよね。で今日も自分の声が通らない、低いっていうのはすごくよく分かってて、
うん、
どういうふうにしたらラジオにこう伝わるんだろう、
はい、
というふうに思ってたんです。で、すごく大きな音量のものをね、ここ耳につけると、テンションが自然に上がっちゃいますね。
あ、それね、場の雰囲気でやっぱ力あると思います。
そうですよね、すごくその力を借りて、で麻生さんのテンションも借りて、あ、すごい自分が普段よりもずっと上のテンションで
気づいちゃいましたか、
はい、あ、いけるんだっていうことに、
僕の普段見たら何この人って思いますからね、テンション低いし低血圧かって思うようなね、本当に人と会うのが苦手で、まず群れるのが大の苦手で、うんうんうん、だラジオとかだとやっぱスイッチが入るんですよね、
はいはい、あ、やっぱり私も仕事でその前に立つとやっぱりスイッチが入る、
うん、
そんな感じですね。
結構ね、そうですね、僕の周りの人、本当印象と仕事してる時の違いのある人ってやっぱスイッチ持ってるみたいで、
うん、
うん、いうのありますね、
はい、はい。
さあ今日は表の放送では、テーマが最近見た夢っていうことでね、お届けしたんですけども、ちょっとねご紹介できてなかったメッセージ、あのスクルボスさんからもね、ちょっといろいろいただいてたんでご紹介します。今日のテーマ、最近見た夢。私がなぜか逃亡者になり、稚内から鹿児島まで逃げ回った夢を見ました。あ、これもまたこう逃げる夢ですね、うん、逃亡中はなぜか中森明菜さんと一緒に逃げてますここがユニークですよね、これ夢らしいですよね、
はい、
うん、なんで中森今頃ね、明菜さんだ、多分なんか多分前日にありそうですけどね。途中で西部警察に捕まりそうになり、はい、横浜へ行くと危ないデカの2人とカーチェイス、
はい、
すごいですね。 稚内から鹿児島まで逃げ回る夢で、ええ、なぜか中森明菜さんと一緒、はい、で途中で西部警察に捕まりそうになって、はい、横浜行くとアブデカの2人とカーチェイス、はい、で踊るの織田裕二さんに一度捕まるけども脱走するんですって。
脱走するんですか。
で九州までは何せ刑事ドラマに出た刑事さんがどんどん出てきました。で最後に捕まる鹿児島では崇拝している長渕剛さんに手錠をかけられ、目が覚めました。
はい、いろんな展開ストーリーが混ざってますね。
うん、麻生さんも言っていましたが、夢を見た日の夕方に24シリーズパート8を久しぶりに見ました。
うん、
そうか、その映画はなんか刑事ドラマのそういうのを見たから、はい、今まで見た刑事ドラマのデカがバーって出てきたんですね、はいはい、でも最後はなんか長渕剛さんに手錠をかけられたっていうのはどうでしょう、千田さん。
長渕さんっていうのがそこに、どうして長渕さんかなっていうのがちょっと気になるところなんですか。
あの崇拝しているって書いてあったんで、やっぱりこの
昔ファンだ
った、今も多分崇拝して、あの尊敬しているんですよ。で多分自分がおそらくですよ、あの僕が思うのはスクロールさんは自分がどんなに悪いことをしてなんかどうしようもない時でも長渕剛さんだったら全てをこう心を話せるとかね、長渕剛さんだったらもうごめんなさいって言えるじゃないけども、はいはい、多分そういうぐらいにあの尊敬されている存在だから出てきたんじゃないですかね。うん、これ他の人だったら多分また脱走すると思うんですよ。
あ、そうですか。
きっと、はい、多分他の人に手錠をかけられたら脱走していく夢が続くと思うんですよ、はい、でもスクローさんが一番尊敬している多分自分の心の軸にしている、ね、方が長渕さんだから手錠をかけられたからそこで目が覚めた、はい、あじゃないかなと思うんですよね。
はい、
うん、でも皆さん逃げてでも最後に尊敬している手錠をかけられて夢だったらこれはまたスクローさんいい夢ですよ。すごい、ね、うん、そしてあのスポーツコーナーの時に確かあのサッカーボールの質問、うん、クイズあったじゃないですか、はいはい、でこれ答えが来まして、
あ、来ました、
はい、もともとサッカーボールは茶色一色でしたがバルサのユニフォームなどに名残が見られます。かつて練習場では土であり選手は非常に見にくく白一色ですとモノクロテレビ、あ、そうそうそう、あってこれあってたね、モノクロテレビの時代でしたので確かトリビアかなんかでやってた記憶があるんだよね。視聴者が見にくいという状況だったそうです。そこで、はい、そのあの亀子型の白黒ボールが生み出されて、はい、それが採用されるようになりました。白黒にすることでテレビ画面でボールが見やすくなる。あ、合ってんじゃん俺。
そうですね、あ、うん、はい、
そうだよね、
はい、
甲羅型の、はい、ああいう風になったことですね、うんうん、あ、スクローさん俺合ってたんだ。じゃあなんか商品ないのスクローさん。
あとから届くとか
いや合ってましたね。へえ、いや僕は本当3人あの福山雅治さんと氷室京介さんとあの尾崎豊さんの3人のライブで本当感動して、この番組で僕尾崎豊さんの曲始めたの10年間で初めてですよ。
あ、
うん、尾崎豊さんってご存知で、
知ってます、
聞いたことあります、
すごく
なんか印象ありますか。
あのファンではなかったんですけども、その若者の層ですごくあの流行っているっていう と、うん、ところでそれから聞き出したんですね、うん、それからあの曲はすごく静かで、うん、すごく気になる、うん、気に入るところもあるんですが、自殺をされた、
そうです、
ね、そこがちょっと残念ですね。
うん、はい、そうですよね、うんうん、確かあの小樽かなんかに斉藤由貴さんとデートされてたっていうことはありませんでしたっけ。
あ、それは知らなかったです、
はい、ちなみに僕斉藤由貴さんと高校一緒なんですよ。
あ、そうですか、あら、
県立横浜市立県立清水ヶ丘高校っていうところで、
は
い
は
い、
横浜
卒業式の時に卒業っていう歌を歌われてね、はい、かなり盛り上がりましたけどね、
そうでしたか、
だからすごくなんか印象に残ってますね、はい、
うん、
あの夢にこう好きなアーティストが出てくるってことはないですか、岸田さんは。
ないですね。
あ、最近あんまり見ないってね。
そう
なん、思い出すようにした方がいいですよ。
そうですなんか、うん、見た、あ、多分見てるんですよね、
うん、
見てるんだけども目覚めた時には記憶がない。
なんか夢って一説によると3回見てるらしいですね。
あ、なるほど。
1回目が、ね、はい、寝っぱなっていうんですか、
はいはい、
寝てすぐに見て、はい、なんですけど僕も詳しくね、ノンレム睡眠レム睡眠とかこう繰り返していくんですけど、はいはいはい、最初に実は夢を見ていて、で真ん中にも夢を見ていて、で起きがけに夢を見ると、はい、で全部で3回見ていて、うん、覚えてるのは 起きかけの夢だっていうのを聞いたことありますよね。だから最初に見た夢ってのはどういう夢なのか知りたいんですよ。
あ、なるほど。
それはなんか方法ないのかなと思って、
ね、頭になんかつけて夢を映像化できるような。
だから本当にパラレルワールドじゃないですか。もしかしたら別の世界で僕はなんか生活してるかもしれないじゃないですか、
は
い、でもそれを思い出せないでまたこの世界にこっちに来てるのかな、
うん、
で夢の世界で向こうではこっちの世界のことを覚えてないんですよね、だってね。
あ、そうです、そうですね、
うん、ということじゃないですか。
だからまさ夢とか、
うん、そうそうそう、
あ、行ったことある、見たことあるみたいなっていう、うん、そういうのがあるのかもしれない。
うん、
幽体離脱、
はい、あ、それ
にも違うのかな、きっと。
なんかこういう話するとね、ちょっと止まんなくなっちゃうんで、
でもいいですね、いいですっていうか、現実の世界と夢の世界、別の世界があるっていうのは、
うん、
なんかいいじゃないですか、
うん、岸田さん、カウンセラーのお話でこういろいろ、例えば相手の方とね、お話しするときに夢の話とかしないですか。
あ、今度これいいですね。
昨日どんな夢見ました、
入れていきましょうか、うん、
あ、
うん、夢の話は今までしたことなかったです。こう現実を見て、うん、っていうような感じだったので、でもこれ夢の話を入れていくといいですよね。
あ、そうです。いや、うん、逆にしておかしくなっちゃったらいけないんで、うん、僕今ただ言っただけなんですけども。
いや、それは一つの部分としていいと思います。
うん、一番あれですか、前も聞いたかもしれないですけど、岸田さんカウンセリングでその刑務所の受刑者の方と向き合う上で気をつけていることって何ですか。
受刑者の方はやっぱりこちらから罪を犯した人だっていう見方をしちゃいけない。もう見方、自分の見方、
はい、
罪を犯した人だからこういう話し方をしなきゃいけないとか、そういうことじゃなくて、もう本当に普通の人、私が今まで、接してきた人と同じ
一人の人間として、
はい、うん、そういうふうに接するっていうのが一番だし、向こうもなんていうか、垣根なしにこっちに、
うん、
ポンと来てくれますから。
うん、はい、この間僕新聞でいつだかな、2週間ぐらい前に見かけたんですが、どこかの刑務所のある町での取り組みで、8回だけかな、手紙のやり取りができる。で、その町に住む有志のボランティアの方なんですけども、文通を希望の方が受刑者の中に募集をして、はい、今のところ全部で30人までらしいんですけど、すごい希望が多いんですって。で、はい、30人の方が文通を今やってて、はい、連続で8回までできると、で、見ず知らずの人との文通なんで、
はい、
自分の気持ちを正直にこう話せる、
はい、
だから例えば受刑者の方が、
はい、
例えば出てからね、娘に会いたいけども、
はい、
どんな風に接したらいいんだろうかっていう悩みで文通で書いたら、はい、同じ世代の娘さんがこう返すんですって、だから多分分かるまでに時間かかるかもしれないけど、なぜそういうふうにせざるを得なかったのか、ちゃんとやっぱ理由は聞きたいと思うみたいな。
あ、はい、うん、
そう、ね、それがまたその手紙がすごい励みになるんですって。
はい、そうですよね。手紙のやり取りっていうのが実はその成績通知制みたいのがあって、成績によってできる、できない。
そうなんですか。
はい、何回できるとか、回数が決められたりとか、そういうのが決まってるもんですから、だからしたくてもできないでいる方もいれば、
その
何十回何百回ってやれる方も、その相手も自由ではない、ちゃんと届け出を出した人限られる。で、全部がこうその方に伝わるんじゃなくて、やっぱり伝えてはいけない部分っていうものは全部こう黒くして隠されたりするんですよね。で、出す方も自分が書いたから全て出せるんではなくて、やっぱりそこでチェックが入る。いろいろありますけどね。
これ取り組みとして岸田さん自身のご考えとしてはどうですか。旭川でもあった方がいいなとか。
当然あった方がいいと思います。
外の現実はどうなんですか今。
いや、現実はないですね。
あ、そうなんですか。
旭川はちょっとないですね。はい、
じゃあぜひちょっと岸田さん、
そうですね、
何か提案できる立場にもしあれば、ね、新しい、
そうですね、
一歩として、
はい、なかなかその枠を超えてっていうのが、ね、一人の力ではできない部分もあるんですけども、 いいじゃないですか。
なるほどね、うん、はい、他にこういうことしたらいいって何かありますか、岸田さんのカウンセラーの立場で受刑者の方と向き合ってて。
私は受刑中の間だけの面接はできるんですが、うん、出所した後、出た後は全然関わらない。で来ないんです。
出所した後って、保護観察官の方との
ですよ、はい、そうですよね。すごくそこがちょっと寂しい。
それはなんか、
その後も継続して、なんかやりたいなっていう部分はありますけどね。でもやっぱりこうあんまり関わっちゃいけないのかなっていうところもありますね。
前だっておっしゃってましたもんね。やっぱ出た後の生活やっぱ心配になるって、それはそうだよなって。僕も思いますからね。
出るまでは一生懸命こうだよ、あれよって、外の世界はこうだから、じゃあこうしてみようとかってこうアドバイスはできるんですが、実際出た後、大丈夫かな、ちゃんとやってるのかなっていうのはやっぱり気になりますよね。
よくね、刑務所に入った方、出所すると再犯率が多いって聞くじゃないですか、
はいはい、
でもそれは例えば今そういった取り組みとかがあれば減らせる
部分だと思います。
絶対確信できるっていうんですよね、
はいは
い、ね、ちょっとこういうね貴重な話、ちょっと表でなかなか聞けないですけども、漫画でお話いただきましたが、岸田さんね、またね、怪我があったら遊びに、
ぜひお願いします。
来てください。今日ねお一人ね、ご知り合いの方からなんかメッセージが来たって、
はい、
どちらの住まい？
びっくりしました。横浜
から。
はい、
嬉しいですね。横浜はね、本当僕が横浜出身で、たまたま僕が崇拝しているフューチャースケープって実は FM 横浜に番組あって、そこのリスナーさんと一緒にお会いしてお話したことがあるきっかけで、いろいろメッセージいただくようになったんですけども、横浜とは結構つながりが深いんで、
そうでした
か。またちょっとね、やっていきたいですね。なんか企画コーナーとかあったらね、
なかなか、ね、FM リベールっていうのは旭川だけで放送されてるかなってイメージがあったもんですから、
もちろん旭川電波としては旭川近郊40万人エリアだけなんですけども、
なんかね、サイマルラジオでね、ネットで見れる、聞けるっていうのを知って、
はい、
で横浜の友達がいて、ちょっとご連絡したら送ってくれたんですね。
あれですよ、韓国でもスマートフォン、はい、ネットでも韓国でも見せます。韓国でも生放送で聞けますから。
はい。
な
んかこの間フェイスブックで、韓国の方とね、やり取りしてるので、はい、一応今日の放送はご案内はしたんですよ。
そう、
岸田さん韓国で聞いてくれてるかもしれない。
今ちょっと韓国の話したのは、岸田さんはカウンセラーという顔以外にも韓国とのつながりも深いんですよね。
あ、そうですね。
ちょっとご紹介していただいていいですか。
旭川日韓志向芸交流会っていうものがありまして、はい、そこで事務局をしております旭川市と韓国のスウォン市が姉妹都市、ということで、志向芸を通しての国際交流を始めて4年目になりますね。だから2年おきにお互いの国で、作品を発表するという機会を得まして、交流も深まっております。
すごい、はい、じゃあもう韓国語ペラペラなんですか。
いえ、それがもう何年やってもダメですね。
スムニダしか言えないですけど僕
そうだから私も
スムニダ
2つだけ、カムサハムニダ、ありがとうございますと、ケンチャナヨ、
ケンチャナヨ、
大丈夫っていうような、この2つだけ、大体これで通じるんですよ。
へ、
これで通してますけど、はい、
ちなみに僕は実は韓国で2冊 翻訳で出てるんですけども、自分の翻訳本見ても何書いてるか分かんないんです
あ、
ちょっと勉強したいなって思いがあるんですけどね。
韓国もね、本を出して出してる。
いや、韓国語喋れないのに、はい、そうなんですよ、はい、
じゃあ韓国でちょっと広めましょうか。
ちょっと嬉しいですね。
いいですよね。
いいですね。あ、じゃあ夢できましたね。
はい、来年韓国行きます
ね。なんか韓国でサイン会かなんかで夢見るように頑張ります。じゃ
あ、いいですね。韓国じゃあ来年一緒に行きません。
あ、いいです。どうですか、僕のこの顔っていうのはどうなんでしょう。韓国で受ける顔の どうなんでしょうね。
あ、受けると思いますはい、
すごいお世辞上手なんですね。冗談のつもりで
いえいえ、なんか韓国の方は、見ればすぐ日本人だったら分かるそうなんですよ。だけど私たちは、韓国人か日本人か
分かんないですよね。
そんなに見てすぐ分かんないですよね。
言われたら分かるって綺麗だなっていうのが分かるんですよ。どっちかというと、韓国の女性の方すごい綺麗じゃないですか。
ですごい、
別に日本人の女性をバカにしてるんじゃないんですけど、やっぱ比べちゃうとなんかなぜか綺麗に見えるんですよね。
肌が本当に綺麗です。
そうですよね、
びっくりしますね。で、ちょっとやっぱり服の色合いがちょっと違うなっていう感じでは見分けがつくんですけども、顔だけじゃ 見分けつかないんですけど、ね、韓国の方は見たらすぐ分かるそうなんですよ。
そうすか、
なんでしょうね。
ちょっとじゃあ俺頑張ろう、韓国語のサイト作ろうかな。たまにね、今まで2件だけそのいわゆる なんだろう、ファンレターまではいかないですけど、感想メールみたいにいただいたことあるんですよ、本のね。
あ、
うん、はい、でもあとこれもそうだろうなと思うんだけど、返せないんですよ、その韓国語で。あ、はいはい、あのメールソフトもなんかそういうのないからかもしれないですけど、いただくだけで終わっちゃってるんで、は
い、いや私もね、
韓国語の
翻訳、
あ、
翻訳でもバーッと翻訳して、またそれを韓国語に、日本語を韓国語に翻訳して、それで貼り付けて、でやり取りするんですよ。
そうなんだ、
そうじゃないとできないです。
ね、そういうやり方ちょっとやればいいですね、
パソコンあれば
便利
です。
じゃあまたちょっと韓国のこと教えてください、いろいろ。
いや、本当ぜひ、はい、韓国でも展開してい きたいですね、
はい、そうですね、頑張りましょう。
、はい、
ということで今日はあの、ね、番外までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
来週はしのちゃん戻ってきます。6月1日番外フューチャー配信59号でした。また来週。Mom.